はい、それではヘブル人への手紙の4章です。ですね、先週は特別なメッセージだったので、時間がね2週間経ってしまいましたけれども、おさらいをねしてみますと、ユダヤ人の信者に著者は語りかけてますが、イエス様を信じているので迫害をユダヤ人として受けていました。で、ここで知っておかなければいけないのは、同じ信仰を持っているんですけども、ユダヤ人は他のユダヤ教徒と同じように神殿で礼拝を捧げていたということですね。これちょっと想像できないんですよ。もう神殿ないので、紀元70年に破壊されましたから。けれども、使徒の働きの初めの方を見るとですね、ペテロとヨハネがいつもの祈りの時間に神殿の方に行ったということで、神殿で礼拝を捧げていたんですね。で、これがちょっと特殊なんですよ。私たちはあまり想像できない。けれども、彼らはその迫害をこのキリストを信じているからっていうことで受けるものですから、そのままね、神様を礼拝するユダヤ人として生きていくことが実に簡単であったし、それに偏り始めていたわけです。ですね。もちろん死んでいっていいんですよ。だけどイエス様への告白っていうのがこうなんかだんだんだんだんおろそかになっていって、普段の生活に戻っていったと。で、そのように信仰生活を曖昧にしていたってことなんです。だからここ表立って私はもう信じませんっていう話じゃないんですよ。そうではなくて、いつの間にか曖昧にしていった、ないがしろにしていったというのが、このヘブル人への手紙でので取り扱われている問題なので、結構身近だと思いませんか。ですね、いつの間にか、あれ、あの人どうなったんだろうと思ったら、もう信じているような感じではないとかですね。そういうこの曖昧にすることによって救いの確信が失われてしまうという危機があったわけですね。だから初めに信じた確信を最後まで固く保ちなさいって、これがヘブル人への手紙で言ってるこの継続する、最後までっていう、この最初始まったものを途中で終わらせるんじゃなくて、最後まで、保っていきなさいというですねことがある。で、もう一つはですね、ユダヤ人が大事にしている神殿礼拝についてなんですが、それ以上に天における聖女があるよということが大事だということをここでは説かれてるんですね。で、誠の聖女があって、そして地上の祭司ではなくて、その誠の聖女におられる偉大な大祭司キリストが私たちがより頼んでいくべきお方なのだということ、これを話しています。1章の4節で、巫女は罪の清めを成し遂げて、意図高きところで大いなる方の右の座に着かれましたって、こう言ってるんですね。罪の清めを成し遂げて、意図高きところで大いなる方の右の座に着かれたということで、大祭司としてのイエス様が教えられているわけなんですよ。で、そこで前回、2週間前ですけれども、モーセと比べてました、イエス様のことで。モーセは神イスラエルの家というこの共同体を治める人としてしもべとして選ばれてましたけれども、モーセは作られたものであり、その家も作られたもの、この イエス様はその共同体を作られた方の、御子であられると。で、この方は治めておられると。だからもうモーセよりもはるかに優れた方なんだということなんですね。これ前回から話し始めましたけれども、このイスラエルってどういう前回どころか先週も少し話したんですよね。イスラエルってどういう存在かっていうとですね、ある人がね、箱庭っていう言葉を使ってましたね。箱庭、つまりこの神様のこのなされているこの救いがあるわけですね。救いというかご計画があって、でそれをこう目に見える形で、もうちょっとミニチュア版で神様がその神の国というものを見せておられるわけなんです。でもちろんこの神様はだから、それがイエス様来たから用なしだからなくすってことではないんですよ。選びっていうのは確かですから、最後の最後までイスラエルの選びっていうのは続くわけですけども、でもですね、この、全体の世界の相続っていうのをイスラエル、アブラハムの子孫にこのカナンの地を相続させるっていう、そういう形でこう見せているわけなんですね。で、それでこのモーセの この治めていた家というのも御子の治めておられるこの神の家がこういうことなんだということを示してくれているわけです。しもべなんですね、モーセはね、そういう意味では。けれども、イエス様こちら本ちゃんの方の御子な、御子というか治めておられる方で、で教会がその御子の神の家なんです、というこのように言ってるわけです。だからユダヤ人にとっては、こっち目に見えるこのユダヤ教の神殿の方がもちろん、でこのモーセを一番偉大な指導者にしてましたから、こちらの方が本ちゃんに見えるんですけれども、いやいやそうじゃなくて、これらを通して誠の神に出会ったんだから、イエス様を知ったんだから、こっちにちゃんと希望を置いてなきゃいけないんだよっていうことをね、こう教えているわけなんですよ。でね、今こうやって聞いてるじゃないですか。で聞いててね、問題はその聞いている、この手紙を読んでいるユダヤ人の人たちがちゃんと聞いていないっていう問題が出てくるわけですよ。ですね、心が固くなになっていると、その聞いているものも聞こえなくなるし、なんだろうねそれはって、特にこの徐々に徐々にイエス様から離れている人にとっては、御言葉というのは、こうなんか遠い存在というかですね、だんだんこの御言葉が自分からこう何て言うかな、遠ざかっていくというか、でこういう危険を、この著者は察知しているわけなんです。そこで4章で、今日、この4章の7節でね、今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならないという、この詩編95編の言葉を取り上げて警告をしているわけです。でそこで今日学んでいく4章もその続きになります。でね、改めてね、このね、3章の7節から、11節までをお読みしますね。7節から11節までをお読みします。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。荒野での試みの日に神に逆らった時のように、あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試し、40年の間私の技を見た。だから私はその世代に憤っていった。彼らは常に心が迷っている。彼らは私の道を知らない。私は怒りを持って誓った。彼らは決して私の安息に入れないと、こう言ってるわけです。でこの背景というのは、荒野というこのエジプトから救われて約束の地カナンの地に行くのに、その聞き従わなかったことによって、その世代ですね、20歳以上の人たちが皆荒野で屍を晒してしまったと、死んでしまったと。これを教訓にして、せっかく御言葉を聞いたのに、途中で固くなになって約束を得る前までに死んでしまう、滅んでしまうという、これを教訓にしなさいっていう、こういう話なんですね。で今日はですね、この4章は、最後のね、11節の彼らは決して私の安息に入れないって、ここを強調していきます。ですか。では1節をご覧ください。4章の1節。こういうわけで私たちは恐れる心を持とうではありませんか。神の安息に入るための約束がまだ残っているのに、あなた方のうちの誰かがそこに入れなかったということのないようにしましょう、ということで、恐れる心を持とうではありませんかと。そうですね、この荒野の旅で、死に耐えてしまった人たちがいてですね、恐れる心を持とうではありませんかってこう言ってるわけですね。で、当時の人たちにとっては、この約束の地に入ることがその安息だったわけですね。ヨシュアたちが約束の地に入り、そこで戦いは止んだんですけれども、 まあ、彼らが先住民を完全に追い出さなかったので周囲の民が彼らを虐げるようになった獅子の時代ですね。けれども神様は後にダビデを起こしてくださり、ようやく周囲の民を制圧して危害を加えられることなく安らかに住むことができるようになったんですよ。第2サムエルの7章の1節で、王が自分の家に住んでいた時のことである主は周囲のすべての敵から彼を守り安息を与えておられたということで、ようやくこのエジプトの地で虐げられていたところからダビデの時代に救い出された後で敵からも守られて住むことができたという、この安息が書かれていますね。で、同じように私たちがキリストによって罪の虐げと悪魔の攻撃から救われて神の国における安息を得るというのが私たちにとっての安息です。だから神の安息がまだ、その入るための約束がまだ残っているってこう書いてるわけです。でね、先ほどの95編ってこれダビデによって書かれてるんです。ダビデ、わかりますか？ダビデによって書かれてるのは紀元前の1000年あたりですですね。でも当然ながら荒野の旅というのは紀元前の1440年とか、その40、そして出エジプトが46年って言われてますから、そのあたりなんですよ。だからもう400年のブランクがあるわけで、ずっと後になってこのことをダビデが語ってるっていうことは、聖霊によって語ってるっていうことは、そのここで言ってる安息というのは、その当時の約束の地における安息とまた別途だよねって話をしてるわけですよですね。で、これがね、この4章の中でのポイントになります。この要点になります。で、私たちに残されてるから、その入る、この安息を得るように互いに励まし合いなさいというのがね、この3章の12節で、信仰な悪い心になって生きる神から離れるものがないように気をつけなさいとですね、こう言っているわけなんですよね。で、2節いきますよ。というのも私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのです。けれども彼らには聞いた御言葉が益となりませんでした。御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからですと。ですね。当時の人たちが御言葉をモーセを通して聞いていたわけですよね。聞いていたんですけれども、信仰を持って信仰と結びつけて混ぜ合わせて聞いていなかったので、せっかく聞いたけど益にならなかったと、このように言って、で、これが私たちって書いてますけど、まあ、これは私たちね、今の生きてる私たちもそうですよ。良い知らせが伝えられている中でこれを聞いていても、信仰によって結びつけてなかったら益になりませんよということですね。これね、本当にね、強調してもしきれないほど大事なことですね。聞いているのと御言葉を聞いて、それ信仰を持って聞いているっていうのは天地を分けるほどの違いがあるわけなんですよ。信仰を持って聞く人は聖霊が働いてくださって、聖霊が教師となってその人を指導してくださいますね。で、これがよくわかるのが第一テサロニケの、テサロニケの人への手紙なんですけど、第一の手紙の2章の13節で、こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています、ってこう言ってるんですよね。でね、聞いているのにいざという時にこうはっきりと分かれたわけです。それがカデシュバルネアというこの約束の地の南側の入り口ですねに来た時に、この約束の地に入って、この偵察ですね、12人行ったわけですけども、戻ってきて、 それで10人の人がそこには巨人がいるということで、もうそれで恐れてもうエジプトに戻ろうって言った。でそれを言い始めた時にヨシュアとカレブだけはんなこと関係ないでしょ、主は共におられるんだと、ここ大事ですよね、主は共におられるんだと。だってあのエジプトを滅ぼしてくださった神ですよ、ね、主は共におられるんだと、んだって巨人なんてイチコロじゃんって信仰に結びつけて御言葉を聞いていたわけなんです。だから同じように旅をしていたんですが、だからいろんな人が同じように神の言葉を聞くんですが、信仰を持っているか持ってないかっていうことがこの荒野のこの試された時にはっきりと分かったわけなんですよね。でこれが、本当にこのチャレンジであります、ね、エゼキエルに対しても、この神様が言われたのはなんかあなたのところで御言葉を聞く人がいるけれどもなんか眠たくなっている時に聞くような何ていうかこうね子供に聞かせるような何だっけ子守唄かのように聞いている人もいるだろうと、まあ、こういうふうに言って信仰があるにを混ぜているかどうか、そうやって聞いているかどうかがはっきりと見えてくる、実が出てくるということがこのすごい大事なんですね。大量にね、まあ言い方よくないけど大量に御言葉も皆さん聞いてるんですよ、うん、これで信仰を持つときに聖霊が働いてくださいます。で聖霊が働かれると御声が聞こえて、それで自分の思いや計り事が明確に示されて、でそれで応答をすることができるわけなんですよね、うん、けれども、ま、あれあんなに聞いていたのになんでこんなことしてるのっていうのはね起こるんですよ。で同じように聞いてた人が「えっ?」ってこうなるわけですよ。えちょっとえもう100回ぐらい聞いたんじゃなかったっけってずっと聞いてるのにいざという時に全く聞いてないかのように 動いたり語ったり思ったりしている。でこれがですねここで言っている内容になるわけなんですよね。うん。でこれがまあ警告ですよ、教訓って言ったらいいかな。で次に3節で信じた私たちは安息に入るのですが、私は怒りを持って誓った、彼らは決して私の安息に入れないと神が言われた通りなのです。最も世界のもといが据えられた時から御業はすでに成し遂げられています。なぜなら神は第7日についてあるところで、そして神は第7日に全ての技を終えて休まれたと言われ、その上でこの箇所で、彼らは決して私の安息に入れないと言われたからですと言ってます。ちょっと長い部分を、ですけれども、信じた私たちは安息に入っているってこうありますね。これがね、もっと正確にギリシャ語を訳すと信じている私たちが安息に入ってますよみたいな感じで書いてます。つまり今私たちが霊的に神の安息を味わっていますっていうことなんです。でこの安息ってそもそも何だったのかということで、ここで神、この著者がね、神が天と地をお作りになったのが6日間で、7日目にそれを完成されたから休まれて、それを聖なるものとされたと。これね、もう一度ね、改めて読んでみますね。創世記の2章の1節から3節なんですが、こうして天と地とその万象が完成した。神は第7日に、第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられた。神は第7日を 祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていた全ての創造の技をやめられたからであるとある。で、私たちが休むっていうのはね、疲れたから休むっていうイメージが強いんですよ。けれどもここで言ってる休むっていうのはそういうことでは全くなくて、完成されたからそれ以上の技を付け足すことができない意味での休むなんです。神がもうご自分の技を全て行われたところに行こうって言ったらいいでしょうかね。これがとどまると言ってもいいですね。これが安息になっていきますね。で、これを神様がご自分の私の安息って呼んでいてですね、これを私たちは味わうために休む、物理的にも休む、この体も休めるし、あとはその今自分が普通にやってることを休めて、聖なるものとする、神を聖なるものとするっていうのは崇める、つまり礼拝するってことですね。これを行うわけなんですよ。でね、これがこのね、なんて言ったらいいかな、今日学んでほしい、これを学んでくれたらもうあと聞かなくてもいいっていうぐらいですか。これが極意なんですよ、礼拝ので、私たちのキリスト者の何て言うかな、根っこにあるものなんですね。救いについてもこれ全てこれです。神が救われるための技をキリストにあって行ってくださった。だからイエス様は十字架で最後に息を引き取られる前にテテレスタイ、完了したというふうに言われて、ご自分、神が私たちが救われるために全て必要なことを成し遂げてくださったんです。で、ここにとどまっていくのがキリスト者の役目であり、まず神が創造の技を行われて、それも、この神の安息、このね、神の安息という、この創造の技にある安息というのが救いの中にも神がこれを及ぼしてくださって、これを信じる私たちが受け取っていくわけなんですよですね。で、なので私たちが安息、安息日ってのは土曜日なんですけどね。でもこれが今この安息日を守らなきゃいけないっていう意味ではなくて、物理的な、イスラエルは守ってますけども、ほらユダヤ人の人たちがいるから。けれども、キリスト者はここにおいて同じことをしてるわけなんです。でね、ヘブル語でね、ヘブル語で、安息日を守るっていうか、覚えるっていうのは、これね、お迎えするっていうふうに、安息日をお迎えするっていうふうに聞いたことあるんですね。で、この前の、1年前の聖地旅行で、ガイドさんにね、ヘブル語ペラペラのガイドさんに、それで正しいんですか、その通りだって、って感じで言ってました。わかります。これがですね、このイスラエル行くとわかるんですけど、安息日を守ろうかどうかって話じゃないんですよ。安息日の方が待ってるんです。で、私たちはそれをお迎えする。だから安息日がある意味で王とか主みたいな感じ。で、私たちがそれをお迎えするみたいな感じなんですよ。わかります?だから、神がもうなされた、完成された技があって、私たちはそれをお迎えするわけなんです。なんかね、捧げるっていう言葉ってね、だから一生懸命やって、で、日曜日行ったらさ、いろんな奉仕があってさ、一生懸命奉仕してとか、なんかこう普段の仕事の延長の奉仕みたいな、なんかもっと大変になるみたいなね、こうだったら家でテレビ見た方がいいじゃんっていう風に、まさにこのヘブル人の手紙でだんだん信仰がないがしろになってくるっていうこともありえるわけじゃないですか、十分に。けれどもこれはもう真逆で、そうではなくて、私たちはもうすでに完成された神の技がすでにあるんですけど、その中で働いてるんですけど、その6日間働いてるんだけど、それを立ち止まって、すべて神が行ってくださったんだということ、また行われているんだということを認めるためにっていうか、思い起こすっていうか、こうコンディションだよね。これ体のコンディションを整えるっていうじゃない。霊のコンディションを整えないとダメなんですよね。そうでないとやばくなるわけですよ。で、その逆がバベルの塔で、私たちはこれを立てよう、これをやろう、あれをやろう、これやって、そして天にまで届こうっていう、このバベルの塔の状態になっちゃう。世の中ってのはバベルの塔ですよ。だけど私たちはそうではなくて、すでに神がこのもう成し遂げてくださったものっていうのは、これね、 やめないと自分の活動、
うん、
分からない。いや逆に言うとやめるとおーってなるわけですよ。おー主がこんなことをしてくださったんだ。だから実はね、安息の民って呼んでもいい、キリスト者は、まあ、まずイスラエルもさ、それ何かまずお祈りするときってさ面倒じゃん。クリスチャンの前とかなった後もそうかもしれないけど、思わない？なんか目の前に飯あんのにさ食いたいよねそのまま。でもね、祈る時っていうのはこれレビ記で平日の学びずっとやってたんですけれども、和解の生贄、交わりの生贄と同じコンセプトなんですよ。つまりこれを神に捧げて、そして感謝して一緒にいただくって感じ、イメージですね。でこれを食前に祈るだけでも全然違うわけですね。でこれ結婚式だってそうでしょ。結婚だってもうこの人好きだから結婚するのに、なんかもうめんどくせえなとかね、席だけ入れてこの頃はさ、んでなんか結婚式もあげない、いやクリスチャンダメよ、あげましょうね、でなんでかっつったら、それは神が結び合わせたものを認めるだけなんですよ、うん、だから全部神がしてくださってるわけだから安息の民なんです、ですね。で救いについてはキリストが全てを成し遂げてくださいました。で将来にならないとそれは目で見ることはできないんですけども、もう一度確かめてください。皆さん救われましたかって言ったらはいって答えますよね、
うん、
これすっごく変な言葉なの。過去形完了形で言ってるんですよ、うん、まだ見てないのに、
うん、
変でしょよくみんな言えるよね。これ安息のためだから、もうね、神がキリストにあって成し遂げてくださったものを、先取りしてるんですよ、
うん
ね、でそこにとどまっているんです。とどまっているから救われたって断言できちゃうんです。よし、エホバの証人の人とね話したらもう知識的に負けちゃいますよ。めちゃめちゃ読んで真面目だからね、救われましたかって一言言えないの。救われたって書いてるでしょ。私たちは恵みによって、恵みによって信仰を通して救われた、救われました、こうちゃんと書いてるでしょ、ね、パッて言われて答えられないんですよ。これから自分で一生懸命頑張って救われるかどうかだから。イスラム教徒もそうです。天国行けますかって言って、どうかな、これから善行を積まないとっていうことなんですよ。でも私たちは言えるっていうのは、この神のしてくださった技を先取りしたんですよね。で私がこれ救いの証なんですけども、19歳の時に救われたんですね。でね、あもうこれで死んでいいやって思ったんです。あ死んでほしくないでしょうね、もう親がこんなこと言ったら悲しむけど、そういう意味じゃなくて、ずっとこの人生で求めていたこと、人生の意味って何なのかなと、で分かんなくて分かんなくて、あもうイエス様に全てがあるんじゃんって分かった時に、あこれが目的なんだと分かったので、たった今死んだとしても何ら後悔はないって、そういう意味で死んでもいいやってこうって。だから残りはじゃあどうするのかって言ったら、天に引き上げられるまでイエス様が戻ってこられるか、景況で、ね、こう戻ってこられるか、あるいは自分の体が死ぬか、どっちかですよね。でその時までの残されたのは、このイエス様のなされた技を自分を通して現れていくことが目的、そのために生きているっていうのが分かったんですよね。だから自分が付け足すもの何一つなくなっちゃったんですよ、もうね、これ以上イエス様だけなんです。でですね、6節ですが、ですからこの安息に入る人々がまだ残っていて、また以前に良い知らせを聞いた人々が不従順のゆえに入れなかったので、神は再びある日を今日と定め、長い年月の後、前に言われたのと同じように、ダビデを通して今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を頑なにしてはならないと語られたのですということで、この荒野の旅の時にその地に入れずに安息に入れなかった人たちがいて、安息をまだ残しているとですね。でご自分のためにそれを与えたいと願っているわけですね。それが信じる者を通しに与えてくださると。でもしヨシュアが彼らに安息を与えたのであれば、神はその後に別の日のことを話されることはなかったでしょうということなんですね。 で、ヨシュアの時にも確かに安息はあったんですね。ヨシュアの22章の4節で、今あなた方の神主は約束した通りにあなた方の兄弟たちに安息を与えられたと言ってます。で、どういう安息かというと、カナン人の安息は、カナンの地の安息は、今までは労してエジプトで汗水流してなんとかっていうことだったけども、今度は作物が豊かに与えられ、乳と蜜の流れる地で、自分がこの特にこの汗水流さなくても、この収穫が与えられるっていう恵みのことを話していますね。でも今この95編に関しては、いや、そこではなくてダビデが語ってるんだから、その時の安息ではなくて、今そのダビデ以後の人たちに対しての安息だから、私たちに対して残されているんだよということなんですね。今日という日を定めたと。で、従って9節、安息日の休みは神のためにまだ残されています。神の安息に入る人は、神がご自分の技を休まれたように自分の技を休むのですと、もうさっき説明しました。これが私たちが休む民だと、自分の技を休むと、ね、これなかなかできないんだよね。なかなかできない。人間ってやっぱりアダムだなと思いますね。私自分のこと思いながら言ってるんですけど、こう汗水流して労さなきゃなってこう思ってね。だけどそれから茨が出てきたりさ、アザミが出てきたりなんだけど、神の憐れみと恵みによってだけのものがなっていくんだよね。実がなっていくわけですよね。だから休むんです、まあ、今のイスラエルってもユダヤ人の国だからね、あのね、本当に休むんですよ。でね、これ雑談として聞いてくださいよ、いいですか。冗談で言ってるんだけどね、もうイスラエル大使館でずるいなって思ってるのね。日本の休日の祝日も休むし、国民のでさ、イスラエルって休みの日めちゃめちゃあるの。安息日の土曜日だけじゃなくて、なんかいろんな、この日もシャブを、これカリオの祭りとかさ、吸い腰の祭りとか、あとはホロコーストのメモリアルとかさ、記念とかさ、もうバズンサがワンサがあるからどっちも休んじゃってさ、なんだよってさ、ずるいなみたいな。だけどね、これは本当に僕ね、神様に言われてます。お前ね、私がやってるのになんで自分がやってるように考えるの、いっつも言われますね。神が、私がやってるのになんで自分がやってるように焦ってるの、ね、なんでっていうことなんですよね。いや、もちろん神に言われたことを忠実にことごとく行っていく意味で、この労していくっていう言葉がね、聖書に、新約聖書にも出てますよ。で、この愛して労していくっていう言葉はね、ヘトヘトになるほど疲れるっていう意味です。これは愛の行いをするときにそのようにヘトヘトになるという意味なんですけれども、でもですね、私たちは自分でやってるのではないというね。で、ここが休むということで分かってきます。でですね、次をご覧になってください。ですから誰もあの不従順の悪い霊に倣って落語しないように、この安息に入るように努めようではありませんか。先ほどはね、私たちは神の安息、信じる者たちは神の安息に入るのですって言ってるでしょ。これ入っているのですみたいなニュアンスなんですよ。なんだけど、こっちはもう将来の話をしてるんですね。で、これがさっき言った天に入る方の安息です。だから救いの完成の方の安息です。もうすでに約束されて霊的には受け取ってるんですけど、この時に初めてその何て言うかな、目で見える形で安息することができる。これを私たちは望んで、しっかりと忍耐して、この待っているということが私たちの日々の歩みの中に入ってないといけない。イエス様が約束されました。ヨハネの14章の2節3節、私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためですと。で、このようにイエス様のところに行くことができるよという約束がありますが、これがね、今ここで不従順の悪い霊に倣って落語しないように、これが荒野での人たちと同じように、私たちが落語することは、落語ってほら馬に乗ってかな、 落ちていくっていう、ああいうイメージですよね。そういうことがないように努めていきましょうと。つまりこれはイエス様を信じる信仰を固くするということになるわけなんです。で、で次に著者は御言葉を聞いてるけども信仰に結びつけてない人たちのことを思いながらですね、次のことを語っていきます。いいですか。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、人の心の思いや計りごとを見分けることができます、ってこう言ってですね、神の言葉は書かれた字面ではないですよ、まずは神の息が吹き込まれている生きた言葉ですと。この命によって人に救いが与えられます。また力が与えられます。この神の言葉によって天と地が作られて、イエス様はこの言葉によってラザロをよみがえらせました、死からですね。そしておそらくはここの12節、4章の12節はヨハネが見た幻、黙示録における幻のですね、イエス様が再び地上に戻ってこられる姿でもうはっきりと示されているので、ちょっとお読みしたいと思います。ちょっと長いんですけども、黙示録の19章の11節から16節までをお読みしますね。また私は、あ、いいですよ、開いてるね、開きたい人は開いていいですよ。また私は天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている方は確かで真実な方と呼ばれ、義を持って裁き戦いをされる。その目は燃える炎のようであり、その頭には多くの王冠があり、ご自分の王冠には誰も知らない名が記されていた。その方は血に染まった衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれていた。出てますね、神の言葉。天の軍勢は白い清い雨布を着て白い馬に乗って彼に従っていた。この方の口からは諸国の民を討つために鋭い剣が出ていた。鉄の杖で彼らを牧するのはこの方である。また全能者なる神の激しい憤りのブドウの踏み場を踏まれるのはこの方である。その衣と桃のところには王の王、主の主という名が記されていた、ということで、炎のような目を持っておられて、私たちを全部この見ることができる。もう皆さんなんか検査でさ、 MRI とか PET とか PET PET とかって受けたことありますかね。ある方いらっしゃいますね。なんか気持ち悪いですよね。自分のなんかこう体の中身が全部見られて、こうってね、見られるのは気持ち悪いですけど、イエス様はもっともっと見ておられるわけですよね。そして剣がですね、あまりにも精巧にできていて、なんと骨髄と、何これ、関節と骨髄を分けるまで、これ外科医の人に読ませたいね、あの名医の人にってこう思うんじゃない。ですごいのはね、魂と霊を分けるってあるんですね、まあ、これは後で詳しく説明します。そして心の思いや計りごとをそのような形で見分けられるわけなんですよ。だから聞いてるだけで信仰と結びつけて聞いてない人、同じように聞いてるんだけど、御言葉を通してそれがね、はっきりと分けられるわけなん、思いや計りごとがこのはっきりと示されて裸になっていくんですね、私たちが。でね、福音っていうのはこれに基づいてます。ローマの2章の16節に、私の福音によれば神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのですと。だから外側の行いよりももっと隠されたところを全部見た上で裁かれるわけです。だから私たちはイエス様が十字架にかかったことを知って、神の裁きを身代わりに受けてくださったことを知り、恵みによってその罪の許しを受け取って罪が清められるという経験をすることができるわけなんですよね。だからこの心の思いと計りごとというのが、この、ユダヤ教の神殿礼拝にこもることで、こう表立っては普通に見えるわけです。表面的にはごまかせるけども、実は信仰から離れてるよっていう。だからここで人の心を霊のと魂の分かれ目さえも差し通すっていう言葉が出てるんですね。魂と霊っていうのがですね、霊 というのは何かというとね、神に触れる部分って考えてください。神の御霊に触れる部分、そこで交わってるんです、霊は。で、魂っていうのはその全般的なもっと目に見えない私たちの一部ですね。だからこの魂的であっても霊的でない場合があるわけですよ。だからこのなんか教会が生き生きとしているように見えていても実は霊的じゃないっていうことがあり得るわけです。素晴らしい音楽の賛美があって、で説教もなんか、あ、心動かされた、よかったって言って、でどうやってじゃあ霊的かっていうのを測るのは身が結ばれてるかどうかなんですね。身が結ばれていなかったらなんかすごいこう高揚したかもしれないけれども、まるで、この魂だけの世界で霊にまで及んでいなかった。だから霊はこの御言葉によって養われていくんですね。これね、分かりやすいのはネブカドネザルがね、覚えてます、バビロンの王、ダニエル書の2章です、3章か、自分に模した巨大な金の像部屋に建てたんですよ。で支配下にある者たちをみんな集めて盛大な奉献式を行ったんですが、楽器によるファンファーレだったんですよね。で伝令官が叫ぶんですね。それで全ての民が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、および諸々の楽器の音を聞いたとき、諸民族、諸国民、諸国王の者たちはひれ伏して、ネブカドネザル王が建てた金の像を拝んだ。ほう。すごかったでしょうね。このも壮大でね、おお、感動したってこうなってたかもしれないんですけども、そこに三人のダニエルの友人が、不思議拝まなかった。そしたら、どうですか？怒り狂ったって書いてますよ。そして燃える火の炉の中に入れたわけですね。でこういうことが教会でも起こり得るわけです。素晴らしい、もう本当に素晴らしかったですとかっつってね、でちょこっと何か自分のことをなんかこう批評された時、ふざけんなこれやーとかになった時、悪口をブーって、ね、エクスポストにブーって書いてねでバレるわけですよ。メッキが剥がれるわけですよ。で霊的なのはこっちの、そのあとその時にそういうこと言われても主に裁きを委ねてね、もうスルーさせるとか平和を求めるとかね、そのようにこう応答するのが霊的じゃないですか。でそういう風なイエス様との出会いができているかどうかが、この賛美でも試されているし、私たちこの御言葉を聞いている時も試されるわけですよね。で最後じゃない13節に、神の御前にあらわでない被造物はありません。神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。さっき言った通りですですか。でこの神に対して私たちは申し開きをするんです。だから御言葉を聞いた後でこの裸にされてさらけ出されているんですが、申し開きをするっていうことです。怖いですね。これね、黙示録の20章の最後に書いてあります。白い大きな裁きの御座です。でそこで死もハデスも、なんだっけ、吐き出したって書いてあるか、ハデス、ね、吐き出されて、だから全ての死んだものが神の前に復活して立って、そして行いの書が開かれるわけですね。命の書もあるんだけど行いの書もあって、でそこに書いてあることに従って裁かれて火と硫黄の池に投げ込まれる。これが第二の死だというふうに書いてあります。でイエス様でも言いました。あなた方が人の前で私を知ってるというものは、天においても父の前で、また聖なる御使いの前で知ってるというと、で知らないと言ったら知らないというと、だから裁きの座においてですね、最後の裁き、神殿、イエス様私は知っていますとちゃんと信仰告白をしていて、その信じているということを保っているならば、私たちがもうこう神様の裁きの座に、おお、知ってるよこの人、知ってるから、知ってますよお父様ってね、イエス様言ってくれて、もうはい終わりって、通過、はい終わり、ね、っていう風に、あだから知っている知らないって怖いよね。ほら死を死をというものがね、これあなたの何よって悪霊を追い出したじゃないですか、何だかって奇跡やったけど、私はあなたを全然知らないって怖ー。でそれが信仰に結びつけられてないんですよ、御言葉が。だから表面的にパフォーマンスでこう悪霊を追い出すとかやったかもしれないですね。ということであります。でここで警告が終わって本題に戻るんですね。覚えてます？3章の 6節でね、この大祭司なるイエスのことを考えなさいって話があったんですよ。この1節から6節で、ね、これずっと大祭司なるイエスのことを考えなさいって言って、でこう話していくとちゃんと聞いてない人がいるなって感づいたのかな、この聖霊に導かれてね。それでこの御声を聞けっていうね、御言葉を聞けって話で戻るんですよ。この本題に戻るんですね。ですか、さて私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。さっきからね、信仰の告白を固く保ちましょうと。だけどなんでかっつったら、諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司、なんかすごい長いね、諸々の天を通る、え、天って複数なんで、そうなんですよ。でね、日本語のね、不利な点っていうのは複数形がないのね、うん、複数形がない。だからね、これやっぱりちゃんと調べる必要があって、例えば一番有名な言葉、一章の一節、創世記、初めに神は天と地をそう作られたでしょ、創造された。この地の天の方はね、複数形になってるんです、うん、だからもろもろの天があるわけなんです。だから私たちが見るこの空もあれば、そしてこの天的な、天的っていうのは天の敵って書いてね、天的な存在、つまり御使いとかね、そういう存在がいる、その空間もあれば宇宙もあればいる。で一番大事なのは、意図高き方がおられる、御座を持っておられるこの天があるわけで、これをパウロが第2コリントで第3の天と呼んでいるわけなんですよね。でこの諸々の天を通られたっていうのは、これは最上階って言ったら変だけど、意図高き方のおられるところまで上げられているっていうことなんです。だからあらゆる主権とか権威とか、この天においてはあるんですけれども、このそういうものを超えて、意図高き方の右の座におられるということを言って、神の子って書いてますね。でイエスというのがこの方で、偉大な大祭司と。だから地上の大祭司ではないんだよ、偉大な大祭司なんだよっていうのは、これがね、5章以降で詳しく話していきますですか。で、信仰の告白を固く保とうではありませんかということですね。礼拝のね、目的は、まあ、いろんな目的がありますけれども、やっぱ大きな目的はね、告白することですね、うん、イエスが主であるって、あの一番、じゃあ告白って何を言えばいいんですか。一番単純なの、イエスは主、うん、イエスは主ですね、イエスは主、もうこれだけでいいです、うん、いや、これだけで言ってないんだけども、イエスが主っていうね、これを言うために私たちは集まりに来てるんですよ。もちろん日頃からね、イエスを心の中で、キリストを崇めていてね、説明を求める人に、ね、答えていきなさいと、これ第一ペテロに書いてますけれども、私たちは集まってイエスの名を崇めるところ、イエスは主であると告白する、この信仰の告白を固くは大事ですね、保っていくわけなんですね。ゆるゆるってまずいでしょ。なんかほら、機械でもさ、ほら例えば今こうやってね、動画を撮ってるけど、この三脚台もさ、ゆるゆるだったらガシッとか途中で落ちちゃったりね、するわけで、で車だってそうでしょ。このタイヤをさ、あれギューッと締めなかったらさ、途中で車がバーンとかでタイヤを通って、まあ、たまにそういう事故起こるけれども、ね、固くっていうのは信仰ですよ。でこう揺るがさない、こう固くしっかりと信仰を保っていこうと。で私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての天において私たちと同じように試みに遭われたのですと。で信仰の告白を固く保っていく中で弱さはあるわけですね。しかし大祭司ですよ、イエス様は同情できない方ではありませんよって言ってます。え、そうなんですかと。大祭司ってなんかお偉い方だから同情できないんじゃないのって思うかもしれませんが、これがね、次回の5章でじっくり学びますが、大祭司は人間でなきゃいけないんです。で弱さを身にまとってないためなんです。なんでかっつったら、人々のために神の前に出て取りなす役目があるからなんです。だから皆さんね、弱いっていうのはね、あんまり否定的に考えないでほしいんですよね。もちろん罪を犯しちゃダメですよ、犯しちゃいけないんだけれども、その誘惑とかこの辛さとかいろんなところがあるっていうのをね、あんまり否定的に考えないでほしい。 実は神はイエス様により頼むためにこういう弱さを残しておられるとも言えるし、そして他の人たちに仕えていくことができるんですよ、うん、ですね。それね、否定的に取らない方がいいです。で、だから言われるまでもなくあなたのことは分かるよっていうことが言えるわけね。その中で初めてイエス様の方に行こうよって励ますわけなんです。寄り添うんですね。まあ今はなんか流行ってる言葉だね。寄り添うっていうのがいい言葉だよね。これ流行ってる言葉は大事だね。まあ全部に使ってね、こうなんかいつもなんか機械的に使ってるのがまずいんだけどね。でも本来はそれ大、あのすごくいい言葉ですね。寄り添う。そうですね。まあ、自分のね、自分の立場を使うとなんか変なんですけど、ちょっと客観的にね、皆さん聞いてください。神様の言葉はすごいできて、でもね、よく牧師さんここ弱いねとかね、欠点あるねとかね、なんかいろいろあるけど、じゃあね、逆に欠点ない牧師さんいたらどうします？もうそういったらなんか自己防衛になっちゃうけどもね、自己防衛になっちゃうけど、人間であってほしいと思いません？思うでしょ。だって弱さ身にまとってなかったらどうやって説教できるんですかですよ。でも均質でね、もうピッカピカのなんかもう綺麗なさ、なんかもうどこからももう落ち度がない説教してさ、チャット GPT にかけたようなね、もうあれビッグデータだからさ、もう平均的なそつないこと言えるわけじゃんね。何言いたいかって言ったら、皆さん一人一人もそうなんですよ。私が説教っていうのはその学ぶんですね。説教の学ぶ時に神から聞ける能力と人を知る能力っていうんですか、それどっちも問われてる。じゃないとコミュニケートできないから、一伝説はできないでしょ。だから皆さんも一人一人そうなんです。祭司って書いてある、この第一ペテロに。皆さん一人一人主の聖なる祭司なんですよ。だから祭司の王国とイスラエルは呼ばれていて、私たちもその中に入れられているわけですね。だからそうやって王国というのはイエス様が王であるというこの国が広がっていくわけですね。それぞれの場所でそうでしょう。職場で、学校で、家庭でということですね。で、試みあわられたとイエス様が、まあ、この詳しいことはね、午前中の礼拝で話しましたのでね、午前中の方ぜひね聞いてください。そして16節ですから、私たちは憐れみを受けて恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかということで、私たちがイエス様が大祭司として、おられる時に、私たちがその何て言うかなの役割というのは、その恵みに預かってこの方に近づいてって誘惑に打ち勝っていくっていうことですね、うん、でこれが、午前中にじっくりとお話ししました。でこれはね、信仰をねやめようかなっていうね誘惑さえ含まれるわけですよ。だってこれ実は元ちゃんはこれですよ、不信仰の悪い心っていうのが問題にされてるんですね、このヘブル人の手紙では。あまりにも大変だから、でこれリアルだったと思うんですよね、本当にリアルで、トルコで、イズミールでこう教会をやっていた牧師さん、アメリカ人の牧師さんなんですけども、二十何年間もやっていたところが適当にスパイ罪で捕まってですね、ちょっとこう結構長い間牢屋に入れられて、それがこれアメリカ国籍ですから、トランプ政権の時ですね、圧力をうわーってかけてですね、で解放されたんですよね。で彼がね本書いてるらしいんですね。私も読みたいんですけど、本当にね神はいないっていう風にまで思ってしまったと。もうこれがリアルですよ、うん、もちろん今持ってますよ、祈ってますよ。トランプ大統領に会った時にね、みんなの記者団がボーっているところで祈りますってねいやー素晴らしいお方ですね。もう人のこと全然気にしないで、もう目の前でトランプ大統領のためにもう手を置いて祈ってるんですからね。だけどその牢屋に入れられてる時はもう神はいないんじゃないかって思ってしまったと。でこれがリアルですね。なのでね、やっぱりね、このね弱さに同情できない方じゃない、この弱さをもねイエス様はね良しとしておられて、どこにあるっけこの神様を信じられないっていうの、あったじゃん、エロイエロイラマサバクタニ、 我が神は神よ神よなぜ私をお見捨てになったのですか。イエス様もね、経験通られているわけですね。だから恵みの御座に近づこうではありませんかと、このように身にまとわれた方だからこそ私たちのあらゆる祈りをですね、聞いてくださるので、大胆にですね祈っていきましょう。祈りって霊の戦いで、いつも私の肉は言うんですね、こう祈り会があるじゃないですけどね、あるんですよ、皆さんも参加してくださいね、ズームでやってるんですけど、夜に忙しいんですよ、説教とか、あと他にもさ、なんかの交通費のこの中の伝票とかやって、もう明日の準備とか、でね、祈り始めるとね、お許しくださいってなるんでねこれが一番大事だったのね一番大事なことをね、なんかめんどくさいっていう、肉は思わせるし、サタンも思わせるんだよね。恵みなんだから、一番おいしい話なんですよ。おいしい神のしておられる恵みを、なんか逆のように捉えていくっていうね。でも戦いですよね、戦いですね、皆さん大胆に近づきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。このようにして本当にあなたの御前で祈れることをありがとうございます。主よ、どうぞ私たちが恵みを無駄にすることがないように、これからも大胆に祈り続けていくことができますように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。